レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、 JFE マテリアル株式会社代表取締役社長、鷲尾勝さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
JFE マテリアルさんっていうのは、設立は1999年、はい、平成11年なんですが、はい、実はその前身というのが、富山電気製鉄、はい、大正5年に日本鋼管と現在の北陸電力の前身である富山電機が、はいはい、あと富山の資本家たちがお金を出し合って作った会社ですね。はいはい、ですから、もう富山にいらして100年近くになるわけですよね。はい
はい、今度来年再来年で100周年。
そうですね。はい。実は富山県で初めての重化学工業
です。
今100年間培ってこられた技術を世界オンリーワンの技術に転化されましたよね。
はい。
それはどういうようなもんなんですか？
合金を作るっていうのはですね、鉱石からいろいろ材料を入れて、高温で温度を上げてやるということなんですけれども、はい、技術的にやっぱりレベルが上がったというのはですね、はい、その鉄を作ってるところから合金に作るものを変えてきたというところから、やっぱり技術は進歩してきたと思うんですよね。当時日本の中ではそういった合金を作ってる会社というのはいっぱいありまして、はいはい、10社以上あったんですよね。はい、ところが、まあその後景気悪くなったり、温食があったり、いろんなことがあって、どんどんの会社なくなってきて、今はそのフェロクロームという合金を作ってる会社は、1社しかなくてしまったと。
そうですか。はい、
いうことなんですね。はい、で、その、過程においてですね、はい、やはりいろんな技術を切磋琢磨して、技術開発をやってきたというところにですね、やっぱり原点があるんじゃないかなというふうに思いますね。
地元では高官さんと呼ばれて、伺ったところでは、従業員の中には親子3代でお勤めの方もいらっしゃるっていうふうに聞いてますけど、今従業員の皆さんどれぐらいいらっしゃるんですか？
今220人ですね。
あ、220人。
はい。
例えば製品はどんなものを作ってらっしゃるんですか？
製品はですね、合金の中のメインの製品はフェロクロームというものを作ってるんですけども、ちょっと前まではですね、どちらかというと純度の悪いハイカーボンフェロクロームというものを作っていて、今純度のいいローカーボンフェロクローム2種類あったんですけれども、その純度の悪いものはですね、コストがやっぱり相対的に高くなっていて、中国だとか海外のですね、製品に対して競争力がないということになりまして、今それをやめまして、今は高純度なフェロクロームに特化しています。それ以外に石油精製所から出る廃棄物をから金属を作るという事業をこの10年前から始めました。
今の会社の状況なんですけども、会社の皆さんの雰囲気とかっていうのはどうなんでしょうか？
年齢構成はですね、非常に若返ってますね。は
い、そうですか。
今40代前半ではないでしょうか。そういう意味では前向きな、かつやる気のある社員が非常に多いと思いますね。
その地元から3代にわたって同じ会社に勤めるという、それだけいい会社なんだろうなって私は思うんですけれども、そういう方たちっていうのはやっぱり地元でもたくさんいらっしゃるんですかね？
そうですね、たくさんはいないでしょうけど、特に新港地区にはまだ残ってらっしゃいますね。今でも OB 会というのがありまして、そういった会を催すと何十人か集まられますし、その会に所属している方は何百人でおられると聞いております。そういう意味では辞められてもずっとそういう形でやっておられると、
誇りに思っていらっしゃるってことですよね。
という方は多いと思いますね。
そういう意味で、その、雇用も地域貢献なんですけど、その他に何かこう地元との親和みたいなものは何かなさってるんですか？
最近ですね、この1年間の間にいろいろボランティア活動をやろうということでですね、新たに企画を始めておりまして、で実はこの前大門のタコ祭りっていうのがありましたけど、あれにですね、ボランティアとして20人余り送り込みました。それと六道寺の海岸、シナトの海岸なんですけど、の清掃を これは雨で中止になっちゃったんですけど、はいはい、まあ、一応それも企画しておりまして、うん、何十人かボランティアを募って、うん、まあ、これ会社としてボランティアなんで、はい、社員に対してはちゃんとした仕事を位置づけさせてますけども、はい、まあ、そういう意味では地域の人のために役に立てるように体を使おうという、はい、ことをやっております。
鷲尾社長は富山のご出身ではないんですけれども、はいはい、鷲尾社長から見られた富山の印象というのはありますか？
これは非常にいい印象ですよね。
あ、そうですか。
非常に住みやすい場所だと思いますね、
うんうん、例えば企業的には、あの、県外から帰ってきた人たちを受け入れる土壌っていうのはありますか？
ありますね。去年ですね、はい、中途で何人か採用したんですけど、はい、その中のかなりの方はですね、県外からの出戻りみたいな形の方がおられましたよね、
は
い、
あ、そうですか。
だから、あの、はい、今採用も大学卒業の新卒よりはですね、はい、中途の方を結構募集してまして、はい、中途で応募される方っていうのは、はい、例えば別のとこにいて、はい、富山でまた仕事したいから、はい、うちに応募するという方は何人かおられますよね。
あ、そうですか、
はい、なんか戻ってくるっていう流れは昔よりはちょっとあるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりチャンスの問題じゃないでしょうか、うん、要するにこちらで働ける場所があれば、うん、みんな働きたいんじゃないんでしょうかね、うん、
その他にいいところとかっていうのはありますか？
みんなアットホームですよね。
あ、人間がですか、
はい、個人的に私の性格からかもしれませんけれども、はい、そのすぐ打ち解ける人が多いですよね、うん、だからいろんなコミュニティに出かけていったりするんですけれども、はい、まあ、その中で自分一人孤立するようなことはあまりないですね。
で、これからこの JFE マテリアルをどういうふうな会社にされていきますか？
やはり、まあ、さっき冒頭に言いました100年続いたということなんですけど、うん、これ100年まで来たっていう道はですね、必ずしもいいわけじゃないんですよね、うん、鉄ビエの時代からですね、鉄鋼業がどんどんどんダメになってきたと同時にですね、うん、まあ、弊社もちょっと右下がりって言いますかね、うんうんうん、それほど前向きなことを考えられる会社ではなかったと思うんですね、はい、でやはりこれからもその傾向はやっぱり続いていくということを思いますとですね、やっぱり新たな視点、新たな考えで会社を経営していくと、うんうん、いうことが大事かなというふうに思います、うん、やはり旧会社の発想ではダメで、うん、いろんなことを考えですね、いろんな事業をやっていくということなんでしょうか、うん、
具体的にその新たな視点で始める事業といいますか、そういうものは今頭の中にありますか？
まあ、今はもともとその合金鉄 の、 その製造に対する技術を持っているので、うん、はい、それの応用でいろんなものができるんですよね、はい、でかつうちのエンジニアにみんな聞くと、うん、いろんなことを経験しているのがありますから、金属そのものはですね、うん、今中国の輸出規制にあるようにですね、はい、非常に、レアアースだとかレアメタルっていうのはですね、はい、希少価値が高いものでありますから、うん、まあ、できるだけそういうものを中国だけに頼らず、もちろん中国に、はい、売っていただければもちろんそれはいいわけですけども、うん、一つの国に頼らずですね、うん、いろんなソースを持って作れるようにしておくというのは、これ、あの、日本の他の買っていただいているお客さんもみんなそう望んでると思いますので、うん、まあ、そういう意味ではそういう仕事のチャンスというのはいっぱいあると思ってます。
例えばその先ほどおっしゃったリサイクルの面では、はい、レアメタルなんかってものは今いわゆる、あの、携帯とかの産業廃棄物がたくさん出てますけれども、はい、そういうところからも取れるという可能性はあるわけですか？
その事業は実際ですね、うんうん、関東ではやられておりまして、例えばそのゴミを燃やした灰からですね、はいはい、金や銀を取るという、うん、事業が実際行われています、はい、同じようにですね、富山でそれを事業をやったらいいんじゃないかという話を私もいろいろ、まあ、サーベイしたわけですけども、はい、富山ではですね、はい、捨てる場所があるということで、
捨てる場所
が
ある、
はい、いうことでですね、あんまりその処理に困ってないということらしいんですよね、はい、だから今のところはあまり工業的規模では成り立たないのかなと思いますが、でも本当はそういう捨てるよりは、
そうですよね、捨てるよりは
リサイクルした方がいいと思いますので、はい、そこはちょっと食いついて調べていこうかなと思ってますけども、うん、
温度とかって関係あるんですか？
ありますね。あの、今作ってる私どものフェロクロームというものは、うん、融点は1600を超えてます、うん、で実際にそのものを溶かしてる温度っていうのは1850度ぐらいのものを炉から出して、はい、そこから精錬を行うという、はい、 仕事をしてます、うんうん、もう一つその金属クロムというのがありまして、はい、これは完全な純クロムなんですけれども、うん、これは2000度を超えます、はい、まあ、だからそれぐらいの高温でないと溶けないものです、
うんうん、その2000度の高温っていうのはどこででも出せるものなんですか。
基本的にはですね、やはりこれも技術がいります。
そうですよね、その2000度の温度を出せるのはJFE マテリアルさんだけって聞いたんですけど、はい、やっぱりそうなんですか。
それは試行錯誤をしながらですね、あの電気炉の形を変えたり、はい、電極の形を変えたりすることによってやっておりまして、これは日本では弊社だけ、まあ、世界でもないです、
はい、でその技術を開発したのはやっぱり地元の今の220人の方々、すごいですね。そういう技術を持っている会社があるというのがすごいなと思いますけれども、富山のその人たちっていうのはちょっと私どちらかというと引っ込み思案だと思うんですけれども、そういう意味ではその改革とかっていうことに対しては対応できるもん、
まあ、改革まではいかないですけど、うん、まあ、やっぱりいいとこ引き出すってことだと思うんですよね、
は
い
は
い、
それは具体的には例えばどんなような手段を取られたんですか。
私もともと技術者なんですけど、はい、うん、はい、これは川崎製鉄のですね、創始者である西山弥太郎ってのが言いますけども、はいはい、彼が言ってる言葉に、うん、現場をよく見なさいと、うん、現場を見ていろいろ勉強したら、うん、そこは先生でいろんなことが勉強になると、はい、いうことを言われたことがあるんですけども、まさにそのやり方なんですよね。これといったノウハウはないんですけど、よくものを見ながら考えたらですね、やっぱりこっちはこっちの方がいいよねっていうのは当然のように分かってくるということだと思うんですね。逆にネガティブな意見がかなり出るんですよね。でそれはやっぱり当然いろいろ物事を進めようとした時にはこういう問題が起こったらどうしよう、こういう問題が起こったらどうしようということがあるんですけれども、そういうことに対してもうとにかくやってみようと、でやってみてダメだったら全部責任取るからとみたいないうところで進めていければですね、なるようになるもんでですね、ごく当たり前のものは高いところから低い方に流れますよねと、だったら低いところに置いたらいいんじゃないのとみたいな考え方でやってきた結果だと思うんですね。これはやっぱり一朝一夕にできないもんでしてですね、会社入って20何歳の時からずっと先輩方々が言われ続けてきて、ずっと実践してきたことなので、と同時にですね、これ見ればこうだんだんだん見方が分かってくるんですね。ということはその昔さーっと現場を回って1時間かかって把握することがですね、例えば10分で分かるようになっちゃうと、経験でもってあこうなってたらここはこうなってんじゃないかなみたいな、そのつながりができちゃうってことなんですよね。でそういうことをやってれば、ある例えば現場を見てても他の現場を見ても同じような考えで発想でつながってくるっていうのがありますね。だからやっぱりそこはそういう訓練はやっぱりやってきた結果だというふうには思ってます、
はい、うん、そういうことですね、はいはい、
マイファイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
イーグルスのホテルカリフォルニア、
いい曲ですね。
ご存知ですか。
はい、存じ上げております。どういう思い出があるんですか。
これはですね、はい、深いですよ、1975年5、6年だと思うんですけど、うん、はい、ちょうど私が大学入るか入らないかぐらいの時なんですよね、うん、で当時洋楽全盛時代でして、はい、私も高校中学の時ずっと洋楽ロックを聴いていた中でのヒット曲なんですよね、うんうん、でもともとそのイーグルスっていうのはこれほどハード的な曲をやってなかったんですけど、はい、それまでずっとこうカントリーミュージックが多かったんですけど、
う
ん、
そうですね、
それをここでまあイメチェンをしたというので大ヒットしたという曲でありましてですね、当時このジャケットを持ってうろうろしてる人が結構多かったんですよ。
そうなんですか。
今じゃ CD でこんな小さいものですけど、当時まだその CD ができる前でして LP ですよね、 LP 版バージョンでちょうどそのホテルカリフォルニアのことジャケットの絵が描いてある、はい、誰が見てもあああれイーグルスだっていう分かるようなものを持って、それある意味ファッションだったような気がするんですけど、ジャケットを持って歩いてるっていうのが一日一回行かないと気が済まなかった時代もありました。それぐらい好きだったですよね、はい、非常に心に残ってる曲でありますね。
そうですか、
はい、
お届けした曲はイーグルスでホテルカリフォルニアでした。
まあ、ずっとこれ私も思っていることなんですけど、今の社員の人たちもよく言ってることなんですけど、常にどうしたいのかと、夢は何なのかと いうことを自分に問いてくださいと、どれぐらい年取ってもですね、私ぐらいの年でも夢を持ち、ビジョンを持ちということが大事かなと、これはまず第一点ですよね。特に若い人はやっぱり将来はさらに長いので、将来何をしたいのか、何をやりたいのかというのを明確に意識していただきたいということ、はい、それと考え方を柔軟にしていただきたいということだと思うんですね、はいはい、とんでもないけど相手の言うことは受け入れられないというようなこともあるとは思うんですね。でも視点を変えてみれば、ひょっとしたらその言ってることも納得できるなということは、同じ人間の考えということなので、はいはい、うん、多分あると思うんですよね。
そうですね、
それをやっぱり意識してもらって、はい、まあ、柔軟な考えを持つ、特に相手の視点でもってものを考えていただきたいということなんですね、うんうん、それともう3つ目はですね、原理原則と言いますかね、うん、さっきちょっと申しました、水はやっぱり高いとか下にしか流れないわけですね、はいはい、場合によって会社で判断することっていうのはですね、水を逆に流そうとしてるようなことだとかっていうのは結構あるわけですね、はいはい、でもそれやっぱおかしいというふうにやっぱり感じていただきたいと。それと4つ目なんですけど、これも最後なんですけど、はい、それの考えに立った上で実行、要するに結果を恐れない実行力と言いますかね、うん、こう失敗したらどうしようだとかですね、うん、さっき言ったネガティブな考えがよぎると思うんですけど、はい、やはりこう物事は死んでしまわなければやり直せると思うわけで、やっぱりやり直せるっていうことを想定して結果を恐れない実行力が大事だなと、この4つをですね、やっぱり意識していただければなというふうに思います。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは JFE マテリアル株式会社代表取締役社長鷲尾勝さん、聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。次週7月21日のゲストは日本セック株式会社代表取締役社長中田義康さんです。お楽しみに。